14章15節から35節までです。ルカによる福音書14章25節から35節まで。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子であれはありえない。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるかどうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったと言うだろう。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵で率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に説を送って和を求めるだろう。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。確かに塩は良いものだ。だが塩気がなくなれば、その塩は何によって味がつけられようか。畑にも肥料にも役立たず、外に投げ捨てられるだけだ。聞く耳のあるものは聞きなさい。イエスの弟子と題しまして、使徒俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまルカによる福音書の14章25節から35節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりのところをもう一度繰り返してお聞きいたします。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。あなたは父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、またあなた自身の命を憎むようでありなさい。また自分自身の十字架を背負って従いなさい。そうでないとあなたは私の弟子ではありえないのだ。主イエスはそんなふうに言っておられます。これを聞いてどのようにお感じになるでしょうか。大変厳しい言葉だと思われるのではないでしょうか。とてもこんなこと文字通りにはできそうにないと思う方がいらっしゃるかもしれません。主イエスに従って歩もうと決めておられる方でも、改めてこのように聖書から聞かされますと、襟を正され、背筋を伸ばさせられるような思いになるかもしれません。あるいは、どうして主イエスはこのように厳しいことをおっしゃるのだろうかと不思議に思うという方もいらっしゃるかもしれません。そもそも ここに言われている父、母、妻、子供、兄弟、姉妹よ、さらに自分の命を憎むというのはどういうことなのでしょうか。また、自分の十字架を背負って主に従うというのはどういうことなのでしょうか。この少し先のところですけれども、16章のところで、イエスは弟子たちに向かって、神様とこの世の富とに兼ね使えることはできないのだということを教えるところが出てきます。で、そのところで、どんな召使いも二人の主人に使えることは不可能だ。主イエスはそうおっしゃいますが、その時、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかになる。そういう言い方をなさいます。家族や自分自身の命を憎むというのは、あの二人の主人に金使えることができないと教えられた中で、一方を憎んで他方を愛すると言われていたのと、ほぼ同じ言葉遣いであると考えていいと思います。すなわち、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、また自分の命を憎むと言われているのは、家族や自分自身のことを嫌うという、そういう意味ではなくて、むしろ主イエスの方をさらに深く愛して、主に従っていくという意味で、命を憎むというふうに言われているものと思われます。そして、その主イエスという方は、エルサレムの十字架に向かって進んで行かれ、その十字架の上で、救いの御業を果たそうとしておられます。従って、その主へ巣についていこうとする。主に従うあなた方も、自分の十字架をめいめい背負うようになるのだと。主へさ、そんなふうに言っておられるのです。主へ巣に従っていこうとする人、主へ巣の弟子であろうとする人は、その従おうとしている主イエスご自身が十字架に向かっておられるのですから、もはや十字架と全く縁のないものとして人生を生きることができなくなります。すなわち、主に従う人の人生には必ずそこにその人の十字架が立つというふうになります。しかし、その十字架というのはもちろん、主イエスご自身がおかかりになった十字架そのものではありません。私たちには、主イエスがおかかりになった十字架というのは重すぎてとても担うことはできません。そんなことは不可能です。しかし、全く同じではないとしてもです。主の十字架によって清められ、新しくされたキリスト者の人生には、何かしらの十字架が立てられていくようになるものなのです。主イエスによって罪を許され、清められている、その印を帯びて、キリスト者はそれぞれの人生を生きるようになります。主イエスに従っていこうとする人は、親しい家族との交わりや自分の命よりも、主イエスとのつながり、主と結びついて生きることの方をより大切に考えるようになります。また、その主が十字架に向かっていって、私たちのために十字架にかかってくださった方なので、生活の中に、その十字架によって、主の十字架によって、新しく生きるようにされた印の十字架が立つようになります。主イエスよりも、自分自身や家族の方が大事であったり、あるいは、主の十字架を嫌って、 自分の生活の中に十字架の痕跡を何も受け入れようとしない、そういう人は一瞬はシュエスと交わる機会を持ったとしても結局はシュエスについていくことができなくなります。私の弟子ではありえないというのはそういう意味です。イエス様の方が毛嫌いして追い出すのではなくて、その人自身の在り方がシュエスに従えなくなるのだ。シュエスはそう教えておられるんです。どんなに近しい人間もシュエスの代わりにはなりません。そしてまた十字架に向かわないシュエスというのもありえません。したがってシュエスに従う人はシュエスを第一に考え、また十字架に向かう主を第一に考えるようになるんです。しかしです、そうは言いましてもシュエスがおっしゃる自分の十字架を背負って主に従うというのは実際のところはどういうことなのでしょうか。シュエスはそのことをここで2つの例え話を通して教えてくださいます。塔を建てる例えと外国から侵略してくる軍隊を迎え撃つ王の例えです。最初の塔の例えは28節から30節にかけてここに語られていますけれども、この例えに登場する人物はごく簡単に手軽に塔を建て上げられると思って必要な費用の備えがないまま安易に塔の建設に取り掛かったためについにその塔を完成させることができずに終わります。30節のところにあの人は建て始めたが完成することはできなかったと言われている通りです。シュエスの弟子となって主に従う生活を安く見積もって主に従っていくことを第一と考えず、言ってみれば自分の一部だけでシュエスにお付き合いするようなあり方というのは信仰生活を最後まで貫いて歩くことができなくなるんです。すなわち自分自身や自分の愛する者たちのつながりの方を第一に考えて、シュエスとはほどほどのお付き合いのように付き合っていこうとする人は一時は主に従うようであっても結局は自分からシュエスを離れてしまうようになります。家族や愛する者たちや自分を捨てて十字架の主に従うように、今日のところにはそういう招きがあるのですが、その招きに素直に応じて従う人でなければ塔を完成させることはできずに終わってしまうんです。しかしそれならば家族や愛する者たちや自分自身を捨てるというのはそういう人たちとお別れをするとか自分の命を絶つということかというとそうではありません。家族とも近しい者たちとも今まで通り一緒に生活をして構わないんです。ただそのような生活における人間的な近しさが自分にとって第一のものになるのではなくて、シュエスとの交わりの方が本当の意味でこの私、自分自身というものを成り立たせてくれる第一のものなのだとわきまえていくということがとても大切なことです。シュエスという方は 私たちが今生きている自然の命、今私たちが持っている自分で生きようとする意欲や活力に勝って私たちを生かし支えてくださる方だからです。私たちがもはや自分では生きることができない、もう生きているのは大変で、もうこれ以上は歩めないと思う時にも、主イエスはそんな私たちをお見捨てにならないからです。私はあなたと共にいる、あなたはなお今日ここであなたとして生きていいのだ、そのようにおっしゃってくださいます。ですから主イエスは私たちにとって第一の方になってくださるんです。生きる上で最大の頼もしい力を与えてくださいます。そしてこの主イエスに従って生きていくということは、私たちが片手までできるようなことではありません。28節に述べられているように、私たちは腰を据えて計算しなくてはならないのです。この私は本当に主イエスという方を第一の方だと考えて、自分自身を全面的にこの主に明け渡しているのだろうか、人生の全体を主に明け渡して主に伴われ主に導かれて生きるということを本当にこの私は願っているのだろうか、ということを腰を据えて自問自答しなくてはなりません。自分自身を顧みて、そしてこの私のために十字架にかかってくださった主イエスに従って生きるのだという志と心構えを新たにしなくてはならないんです。2番目の例え、これは王のもとに敵が攻め寄せてくるという例えです。この王は今や自分の命と自分の国とを失わないために進軍してくる敵を迎え撃って決戦に臨もうとしているのですが、やはりそのところで腰を据えて考えるということが求められています。しかし一体何を考えるんでしょうか、またどう考えるんでしょうか。この2番目の例えで重要なのは敵の存在であろうと思います。主イエスに従って生きようとする弟子の生活を続けていくときには、そこに敵が攻めてくるというんです。でこの敵とはでは一体何でしょうか。それは私たちが主イエスに従って生きていこうとする歩みを妨げて、主に従う生活から私たちをそらしてしまおうと次から次に襲ってくる誘惑のことではないでしょうか。仮にこの敵が誘惑であるとすれば、私たちはその誘惑を自分の信仰や自分の思いや自分の力で退けるということができるのでしょうか。この例えの中でシエスは、味方の兵士は1万人いるけれども攻め寄せてこようとする敵は2万人もいるのだと、そう言っておられます。でこれはいざ敵に直面してしまうと、これを迎え撃って勝利することは大変難しいということを教えているのではないでしょうか。信仰者を主イエスから引き離してそらしてしまおうとする誘惑は、後から後から現れて 数えられないほど限りなく数が多く、また手強いんです。この誘惑を自分の手勢だけで、つまり私たちの力や思いや熱意だけで退けるということは到底かなわない、そう言っていいだろうと思います。であればこそキリスト者たちは誘惑に襲われることがないように、あらかじめ神様と和解して誘惑が襲ってこないように守っていただかなくてはならないんです。主イエスが教えてくださった主の祈りの中でも、試みに合わせず悪より救い出したまえ、そう祈ることを主イエスは教えてくださっています。私たちは自分の力によって誘惑を組み伏せることができるというふうには考えない方がいいようなんです。むしろそういうものに襲われないように、どうかこの私を守ってください、そう私たちよりもさらに強い方に祈りをしなくてはならない、そう思います。こんなふうにです、ここに語られている例えを聞いてみますと、十字架を背負って主に従う生活がどういうものなのかというイメージが少しずつ湧いてくるのではないでしょうか。それはどこか一部分で主イエスとお付き合いをするのではなくて、自分自身の全体を明け渡して主イエスをお迎えして、この私の中に主となって主イエスに住んでいただくということであり、そしてまた自分の力や思いで信仰を保ち、自分から主に従うというのではなくて、むしろ私たちの中に住んでくださって、私たちの信仰を支え守ってくださる方に信頼して、この方に信頼を持って生きる、またこの方から離れないように祈るということが、十字架を背負って主イエスに従っていくということではないだろうかと思われます。で、そのように祈る生活を続けるときに、私たちは自分自身の中に主イエスを誠の主としてお迎えをし、主に従って人生を生きていくということができるようにされるんです。逆にもしこういう祈りを祈るということが失われてしまうと、私たち自身の中からこの私が自分の命と人生の主人公であり、自分にとって近しい者たちや自分の望むものや事柄を決して手放すまいとする自己中心的な思いが頭をもたげて私たちを支配しようとします。で、そういう誘惑を収めるためには、私たち自身の力や思いによるのではなくて、神様が私たちの中に主を住ませてくださいますように、そう祈ることが大切になるんです。で、ところで今まで少し考えてきた中でお気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが、主イエスに従う在り方、弟子としての在り方から、私たちをそらして引き離そうとする力や誘惑は常に外からやってくるとは限らないんです。私たち自身の中に実は得体の知れない力が潜んでいます。そしてそれは機会があれば、チャンスがあれば、いつでも私たちを虜にして捕らえてしまおうとする、そういう不可思議な力というものが私たちの中に隠れているんです。 外から襲ってくる誘惑と同時に、私たちの中から頭をもたげてくる誘惑とも私たちは戦わなくてはなりません。ことに、あなたは自分のどこか一部で主イエスとお付き合いするのではなくて、自分をすっかり明け渡して主に従うのだ。主イエスをこそあなたの主としてあなたの中にお迎えするのだ、などと聞かされてしまいますと、私たち自身の中に隠れ潜んでいる自分こそが自分の主人でありたいと願っている欲求が突き上げてきて、激しく主イエスに手向かいするということが起こり得るんです。しかしだからといって、そういうことに気がついて驚いたりうろたえたりする必要はありません。なぜか、主イエスが人の心の中にある思いがどのようであるかということを知っておられるからです。私たち自身の心の中には、折を見て機会があれば主に逆らい、気ままに自分が主人となっていきたいという思いが住んでいます。しかし主イエスはそのことで私たちを叱ったり咎めたりはなさいません。最初から人間の中にあるものはそういうものだと主イエスはご存知だからなんです。主イエスご自身はそういったものにひるむことなく、ご自身の救い主としての御業を果たしていかれます。すなわち今日のところでもそうなのですが、固くエルサレム郊外の十字架を見据えて、そこに向かった歩みを進んでいかれ、そしてその十字架に自らおかかりになって、私たちの罪を滅ぼそうとしてくださるんです。私たちが自分自身をすっかり解放して、自分の中に主イエスをお迎えする、そして主となっていただいたときに、そこに立つ十字架というのは、実はその主が私たちの中に潜む罪とも戦ってくださり、そしてその罪をすべて主イエスの側に引き取って、主イエスご自身の苦しみと死によって罪を滅ぼしてくださったことの印でもあります。ですから、十字架を背負って生きる、人生の中に十字架が立っている人というのは、本当にさまよい出しやすい、逆らいやすい、この私のために主イエスがいつも戦っていてくださっている、そのことを知って生きていくことになるんです。自分の心の中の得体の知れない深みから突き上げてくる欲求や欲望に対して、主イエスが常にご自身の身をもって戦い、そして私たちの全身が全体が欲望の虜になってしまわないように守り働いてくださいます。キリスト者の人生の中に十字架が立てられているということには、そういう大変大きな頼もしい意味もあるのです。キリスト者一人一人の中にやってきて、主となってくださっている主、その主がその人全体を守り導いてくださいます。私たちは日々そういう主イエスに伴われ守っていただきながら、地上の信仰生活を歩んでいくんです。で、今日の箇所の最後のところでは、そんなふうに主イエスに伴って生かされていくキリスト者が、この世にあっては潮のような働きをするのだということが教えられています。潮の働きというのは、一つには周りのものが腐ってしまわないように働く防腐剤の作用がありますし、またいろいろな食べ物と調和して程よく味をつけていく、そういう調味料としての役目もあります。キリスト者というのは、その人生の上に十字架が立てられて生きていくことになりますが、この世界の中で めいめいの歩みを通して、その人生を通してキリストを持ち運ぶことで、社会や家庭が完全に腐ってしまわないように、また全体を引き締めて良い味が出るように働くようにされていくんです。しかしこんなふうにしようというようなことを聞かされますと、時に私たちは自分は本当に塩になっているだろうかと気になることがあるかもしれません。でも心配には及ばないと思います。ここにはです、あなたは塩になれって命じられているわけではないからです。キリスト者に与えられている塩気というのは、その人の中に住んでくださっている主イエスキリストご自身です。主がその人と共にいてくださるから、キリスト者は塩味を持つことができるんです。キリスト者はまず自分が主によって塩で味付けされ、そして腐らないように、また、いい味が出るように、されています。塩気がなくなった塩というのは、主イエスキリストを失ったキリスト者ということになりますけれども、しかし私たちは自分の努力や力で主イエスを自分の中に押しとどめているわけじゃないんです。むしろ主イエスの方が私たちの中にやってきてくださって、あなたと一緒に生きてあげよう、そうおっしゃってくださっているから、私たちはキリスト者として生きていくことができるようにされています。ですから私たちは自分が塩気を全く失うのじゃないか、そういうふうに心配する必要はありません。ただ主がこの私と共に歩んでくださる、そしてこの私を本当に生きたものとしてくださる、そのことに信頼して主イエスの御業をたたえて生きる、そのような幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、大勢の群衆が主イエスの後をついていこうとしたときに、主イエスは、あなた方は自分の近しい家族やあなた自身を憎み警戒し、そして本当に主イエスに信頼を寄せて生きていかなければ弟子とはなり得ないのだと、そのように教えてくださいました。主の弟子として従っていく者の生活の中には、十字架が立てられ、その人らしい主イエスに従ってついていく在り方が生まれるのだということも教えてくださいました。私たちは今本当に小さな十字架しか持っていないかもしれませんが、しかし間違いなく主イエスキリストによって罪を清められ、新しくされているものとして生きる、そのような十字架を与えられていることを思い感謝をいたします。どうかその十字架によって支えられながら、私たちが与えられている人生で自分の務めを明明に果たしながら歩むものとさせてください。主イエスキリストによって道を照らされ、清められ、新しくされながら、どうか私たちがそれぞれの人生の中でその人らしい味を出し、そしてまた本当に清められたものとしての道を歩んでいくことができますように、導いてくださいますよう、聖霊によってどうかあなたが私たちを導いてください。イエス様のお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。